本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書マタイによる福音書第一章18節から25節です。マタイによる福音書第一章18節から25節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。本日はこの箇所から従順を通していただく恵み、イ・ミョング先生に命の言葉を取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、私たちを罪から救ってくださり、永遠に共におられる神様の愛と恵みを豊かに味わうことができるように祈りを捧げます。今日の説教の主題は、従順を通していただく恵みです。私たちは神様の御元で日々歩んでいます。その歩みの中で、どのぐらい神様に従って歩んでいるのでしょうか。もし神様がこれをやりなさい、またこれをやってはならないとおっしゃったとき、どのぐらい心を込めて従っているのでしょうか。もし神様が理解できない御言葉を私たちに命令したときに、どのように反応するのでしょうか。今日の御言葉を通して従う従順について一緒に考えてみたいと思います。マタイの福音書1章18節を一緒に読んでみましょう。マタイの福音書1章18節を一緒に読んでみましょう。
イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。
イエス・キリストがこの世に生まれました。どうやってイエス・キリストが生まれたのでしょうか。イエス・キリストの母はマリア、そして父はヨセフだと書いています。マリアとヨセフは婚約しました。当時の婚約制度は、一般的に婚約を先にして1年間、これから結婚した後で住む場所を備える文化があったらしいんです。そして1年間準備している間に一緒に暮らさないことでした。その時にマリアが 聖霊様によって妊娠しました。その流れをもっと詳しく読んでみましょう。ルカの福音書1章26節から27節です。107ページにあります。新約聖書107ページにあるルカの福音書1章26節から27節、ルカの福音書1章26節から27節を107ページ、ルカの福音書1章26節から27節を一緒に読んでみましょう。
さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリレアのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。
御使いが主の命令によってガリレア・ナザレというところに来ました。そしてマリアに行って言いました。一章30節から33節を続いて読んでみましょう。
すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。
突然マリアに現れた御使いのことでマリアは驚きました。そして御使いが現れた理由を一つ一つ話しました。恐れることはありません、あなたは身ごもって男の子を産みますと言いました。そしてその方は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれて、永遠にヤコブの家を治めると教えました。まだマリアはヨセフと婚約はしたんですけど、一緒に暮らしていない時に男の子を産む、妊娠する、産むという話を聞きました。それを聞いたマリアはどのように反応したのでしょうか。一章34節を読んでみましょう。34節です。
マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。
マリアは答えました。どうしてそんなことができるんでしょうか。私はまだヨセフとは婚約したんですけど結婚していない、そしてまた一緒に暮らしていないと言いました。それなのにどうやって妊娠ができるのでしょうかと聞きました。私たちが持っている常識、医学的な考え、もう経験によっては男の子を知らない女性が妊娠することができないと私たちは知っています。それはもう当時も同じであります。それをマリアも分かっていたので御使いに聞きました。まだ私はヨセフと一緒に暮らしていないのに、どうやってどうして妊娠ができますかと、なぜそのようなことが起こるのかと聞きました。一章35節から37節を読んでみましょう。35節から37節です。
御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。
その質問に対して御使いは答えました。聖霊様があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆っていると言いました。つまりイエス・キリストがこの世に生まれたというのは、人間の経験や知識、医学的な常識を超える神様の御力によってできることだと言いました。そしてマリアの親族であるエリサベツも不妊だと言われた人でしたけど、神様の力によってすでに妊娠して6ヶ月目だと言いました。そして御使いは最後にこのように言っています。 神にとって不可能なことは何もありませんと言いました。人間的には理性的にはありえないことであったとしても、神様にとっては不可能はないと言いました。このようにイエス・キリストが生まれたのは聖霊様の力によって妊娠され生まれたと、このように言いました。その話を聞いた時のマリアはどのように反応したのでしょうか。一章、ルカの福音書1章38節を読んでみましょう。
マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。
マリアは御使いに言いました、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますようにと答えました。男の子を知らない自分に妊娠が起こり出産できるということを信じたということです。まずこのマリアが持っていた信仰中について考えてみましょう。マリアはお言葉通り好みになりますようにと言いました。聖霊様によって、神様の力によって妊娠され出産する、そして行うことを信じたということであります。マリア本人が持っていた知識、経験、常識としてはこれはありえないことだと思っていましたけど、道会が言ったように神様にとって不可能はないということをそのまま信じたということであります。どんなに人間の経験として、医学的な科学的な知識としてありえないことであったとしても、神様がおっしゃったこと、神様の御心は必ずその通りになること、そのまんまなることを信じたということであります。そしてマリアは従順しました。なぜマリアは従順したのでしょうか。マリアはこのように言っています、私は主のはしためですと言いました。はしためだから、神様のしもべだから、神様がおっしゃった通りに、神様の御心その通りになると告白しました。しかしこのような従順というのは簡単なことであったのでしょうか。マリアは今どんな状況であったのでしょうか。マリアは今婚約している状況です。ただまだ一緒に暮らしていない時です。婚約しているのにまだ一緒に暮らしていない時に妊娠したということです。このようにこのような状況の中でマリアの妊娠はこれからのヨセフの関係、歩みの中でどういうことが予想されるのでしょうか。マリアもそのこれから起こることが何であるのか分かっていたと思います。まだヨセフと一緒に暮らしていない時に自分が妊娠したら、この婚約は当然破られる。そしてこれが社会的にみんなに知らされたら、私はこれから恥を受け、一生恥ずかしの歩みになること。ヨセフから捨てられ、社会的に恥を持って歩む、そのようなことはもうマリアもすでに予想されたと思います。それでもマリアはどうしましたか。信じます、御言葉通りになりますようにと従順しました。このようにまず一番目の従順が現れています。また本文に戻りましょう。マタイの福音書1章19節に行きましょう。また本文にマタイの福音書1章19節、新約聖書1ページ19節を一緒に読んでみましょう。
夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたかったので、密かに離縁しようと思った。
マリアはこのヨセフと婚約している状況で、ヨセフがマリアの妊娠のことを分かりました、知りました。マリアが妊娠したので、ますますお腹が膨らんで大きくなったと思います。それを最初に聞いた、それで知ったヨセフはどんな心であったのでしょうか。最初、いや、ちょっとマリア、 おかしいなと思ったかもしれません。でもますます本当にお腹が大きくなることを見て悩んだと思います。つらかったと思います。互いに誠実に結婚を目指して、私は今家を備えている間に相手が妊娠したんですね。自分とまだ一緒に暮らしたことがない時に相手が妊娠してとってもつらかったと思います。それで悩むの日々が続いたと思います。どうすればいいのか、どうすればいいのか。そしてヨセフは決めました。離縁しようと。この状況で結婚することはできない、離縁しようと思いました。でもヨセフはその時にどうしましたか。このように婚約を破ったこの相手に対して復讐の心を持って、痛みを持って、怒りを持って社会的に問題化したのでしょうか。そうではなかったんです。このことで記事を受けたとしても、彼はこのマリアのことを社会的な問題を、またもう周りの人々に非難されるような状況は作りませんでした。ただ静かに2人で離縁しようとしたということです。その次、1章20節を読んでみましょう。マタイの福音書1章20節です。
彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。
そのようにヨセフはもう長く悩みながら心をやっと決めた時です。その日も悩みながら寝ました。その時御使いが夢の中で現れました。そしてヨセフに言いました。ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいと。その胎に宿っている子は聖霊様によるものだと言いました。この話を聞いてヨセフは何と思ったのでしょうか。どのように反応したのでしょうか。マリアの妊娠が聖霊様によるものだと聞きました。男の子によるのではなく聖霊様によることだと聞きました。しかしそれを聞いたヨセフも、いや、そのようなことは今まで一度も聞いたことがない、当時の常識、科学、医学でも理解できないことでありました。それを御使いが宣言しました。その宣言に対してヨセフはどのように反応したのでしょうか。一章24節から25節、マタイの福音書一章24節から25節を読んでみましょう。
ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。
ヨセフは眠りから覚めてどうしたのでしょうか。自分の妻を迎え入れたということで書いています。主の御使いが言いました。この子は聖霊様によるものだと言いました。それを聞いてヨセフはその妻マリアを受け入れたということであります。ヨセフも神様の御言葉を信じました。理解できないことです。一度もそんなことは聞いたことがない、ありえない話でした。それでも御使いが言ったように、そうです、これは聖霊様によって妊娠されたということをそのまま受け入れて歩みました。ただ信じただけではなく行動につながりました。彼は彼女を自分の家に連れてきたということであります。このように信仰というのは必ず従順につながるものであります。ヨセフはマリアの妊娠に対して一度も問題化しなかったんです。聖書にはその内容は書かれていないんです。言えるほどの問題ですね。本当にあなたは聖霊様によって妊娠されたのか、本当にあなたは男の子を知らないのか、言える問題です。でもそのような内容は一度も書いてないんです。ヨセフは聞かなかったんです。もしヨセフがマリアを自分の家に連れてこない、そしてそのまま離縁したら、マリアはどう なるのでしょうか。その当時の律法によってマリアは石で殺されるかもしれません。殺されなかったとしても一生恥を受けて非難され批判される状況でありました。しかしヨセフはそうではありませんでした。そのまんま御使いの言葉を信じてマリアを受け入れて、生まれるまでマリアをそばで守ってくださったということです。このようにマリアとヨセフの信仰従順によってイエス・キリストはこのように無事に生まれました。これはイエス・キリストが生まれるために必ずヨセフとマリアの信仰従順が必要であったとか、それがなかったらできなかったという意味より、神様の宮座栄光の中にマリアの信仰従順、ヨセフの信仰従順が用いられたということであります。それは今も同じであります。神様にとって不可能なことは何もないんです。人の助けが必要だであり、人の何かの力が必要ではありません。神様の身近の力で全てが成し遂げられます。それなのに神様が大きな恵みを与えてくださって、マリアとヨセフを用いてくださって、そのような御業を見せてくださったことであります。それは今も私たちも同じであります。神様の御業によって全てが行います。それなのにわざわざ神様は私たち一人一人呼んでくださって、この神様の御業を見せてくださる、栄光に参加させてくださるということです。私たちがこの世に礼拝を捧げるというのは、私たちがもう力を出してやっているのではなく、神様の栄光の身元に私たちを呼んでくださって参加させてくださったという恵みであります。このような恵みをマリアとヨセフが経験したということです。それでは神様であるおられるイエス・キリストはなぜ人間になったのでしょうか。なぜイエス・キリストは聖霊様によってマリアに妊娠され生まれたのでしょうか。マタイの福音書1章21節を読んでみましょう。1章21節です。
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。
イエス・キリストがこの世に来られた理由は何でしょうか。明確に書いています。この方がご自分の民をその罪から救うために来られたと教えています。イエス・キリストがこの世に来られ人間になった理由は ご自分の民のためだと言われています。それではここに書いているご自分の民、イエス・キリストの民は誰でしょうか。どんな人がイエス・キリストの民であるのでしょうか。信仰を持っている歩んでいる私たちの中でも、いや本当に私は救われたのか、私は神の民であるのか、いろいろな疑問を持っている方々もいると思います。エペソ人への手紙2章2節から3節を読んでみましょう。新約聖書エペソ人への手紙2章2節から3節385ページにあります。385ページにあるエペソ人への手紙2章2節から3節を一緒に読んでみましょう。
かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の殻の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の殻の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
イエス・キリストはこの世にご自分の民のために来られましたけど、この世の中でご自分の民だと言える資格、条件を持っている人々がいたのでしょうか。聖書は教えています。この世の中にアダムから今までこの世の中で誰も誰一人も ご自分の民だと言われる人はいなかったことであります。アダムが罪を犯しました。それから罪と死がこの世に入りました。それからどうなったのでしょうか。私たちも皆不純の子らの中にあって、かつては自分の欲、肉の欲に生きていることです。そして聖書はこのように言っていますね。生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと教えています。つまりこの世の中で、アダムから今までの全ての人類の中で、神様の民だと言える人は一人もいなかったことであり、全てが生まれながらも身怒りを受けるべきな存在だということです。私たちは神様の民ではなかったということです。それなのにどうやってイエス・キリストはご自分の民のためにこの世に来られたとおっしゃるのでしょうか。旧約聖書ホセア書一章九節を読んでみましょう。1534ページにあります。旧約聖書1534ページ、ホセア書1章9節から10節、1534ページ、ホセア書1章9節から10節、1534ページ、一緒に読んでみましょう。
主は言われた。その子をロ・アンミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。イスラエルの子らの数は測ることも数えることもできない海の砂のようになる。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと言われる。
神様から離れて罪と死の世界の中で自分の欲望のままに歩んでいる、生まれながら身怒りを受けるべきな子らに対して、あなた方は私の民ではないと宣言しました。私はあなた方の神ではないと宣言しました。そのように宣言された私たちがどうやって神様の民になったのでしょうか。罪と死によって神様から離れた私たちがどうやって主の御元で神様の民だと呼ばれたのでしょうか。神様の民ではない人々に対して神様が生ける神の子だと宣言したからです。ホセア書2章23節を読んでみましょう。2章23節、1537ページ2章23節を読んでみましょう。
私は私のために地に彼女を巻き、憐れまない者を憐れむ。私は私の民ではないものに、あなたは私の民と言い、彼はあなたは私の神と答える。
罪を犯して聖なる神様の身元に立つことも近づくこともできない、永遠の裁きを受けるべきな私たちに、あなたは私の民ではないと宣言された私たちに、神様はあなたは私の民だとおっしゃいました。全く神様の憐れみを受ける条件や資格を持てない私たちに、あなた方を愛する憐れむとおっしゃいました。どうやって神様はそのように宣言したのでしょうか。ここには一つの重要な問題があります。なぜ神様はイスラエルの人々、私たちに、全世界の人々に、あなた方は私の民ではないと宣言したのでしょうか。それは罪と死の問題のためです。罪の問題がある限りは聖なる神様の身元に行くこともできないし、神様の民だと言われることもできないんです。それなのにどうやって神様はあなた方は私の民だと宣言したのでしょうか。マタイの福音書1章21節をもう一回読んでみましょう。今日の本文、マタイの福音書1章21節を一緒に読んでみましょう。1章21節です。
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。
なぜイエス・キリストはこの世に来られたのでしょうか。神様でおられる方がなぜ人間になったのでしょうか。ご自分の民を 救うためです。どこからですか？彼らの罪から。神様の民ではない、神様の憐れみを受けることができない存在の私たち、御怒りを受けるべきな存在である私たちを神様の民として呼ぶためにこの世に来られた。十字架につけられた。どのようにこの問題を解決したのでしょうか。ピリピ人への手紙2章6節から8節を読んでみましょう。新約聖書396ページ、396ページ、ピリピ人への手紙2章6節から8節までです。396ページ、ピリピ人への手紙2章6節から8節を一緒に読んでみましょう。
キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。
イエス・キリストは三位一体の神様でおられました。その神様がなぜこの人間の姿を持って来られたのでしょうか。低くなったのでしょうか。なぜそのようにしたのでしょうか。イエス・キリストは父なる神様の御心に従いました。これは父なる神様と御子イエス・キリストの上下関係を意味していることではありません。三位一体の神様であったイエス・キリストが父なる神様の御心に自ら従い従順したことであります。どこまで従ったのでしょうか。それも十字架の死にまで従われましたと書いています。イエス・キリストもご存知でおられました。この世に生まれるという意味がどういうことであるのか、どこまで従順することになるのか、イエス・キリストはすでにご存知でおられました。ご自分の命を捨てるまで従う、従順することであることを分かっていました。それでもイエス・キリストがこの世に来られました。自分の民だと言われる何の資格も条件も持てない人々を自分の民として呼ぶため、彼らの罪を罪から救って、永遠の破滅から救って永遠の命を与えるために、イエス・キリストは命を懸けて従いました。この従順によって何が起こったのでしょうか。私たちはその罪から救われたということ。イエス・キリストが父なる神様の御心に従って従順したことによって私たちは救われたということです。その罪の問題が解決され、神様の身元に立ち、神様に近づくことができ、神様の民、神様の子供だと呼ばれることができたということです。エペソ人への手紙1章7節を読んでみましょう。エペソ人への手紙1章7節です。384ページ、384ページ、エペソの手紙、次の手紙、一章7節を一緒に読んでみましょう。
このキリストにあって、私たちはその血によるあがない、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。
イエス・キリストの血によって何が私たちに起こったのでしょうか。イエス・キリストの死、その血、その復活によって私たちは恵みをいただいて、私たちのすべての罪が許されたということです。神様の民、神様の子供だと呼ばれる何の資格もない私たちのすべての罪が許されて、今は神様の民、神様の子供になったということです。私たちキリスト教と他の宗教の中にはいろいろな違いがあります。その中で重要な一つの違いは、キリスト教は決して罪の問題を人の力で、人の努力で解決できたとは教えないということです。 ここに集まっている誰も自分の力によって、自分の努力によって救われた人は一人もありません。私が他の人に比べてもっと良い人だから救われた人は一人もありません。私はその人より良いことをしたので、いや私は神様のためになる資格を持っていると言える人は、アダムから今まで誰一人もありません。私たちはどんなに小さい罪であったとしても、死に値するそのような罪ではないことであったとしても、その小さな罪も私たちの力では解決できない存在であります。そしてそのような小さな罪であったとしても、それは聖なる神様にとっては永遠の破滅を受けるべきな罪であります。私たちは考えますね。いや、私はもうニュースに出ている人よりはそんなにひどい罪を犯していない。こんなに悪い人間がいるのかと思う時があります。でも神様の身元では、そのように思われていないかもしれませんけど、本当は生まれながら永遠の御怒り、破滅を受けるべきな存在であること。聖書はそのような罪の問題を決して人間の力で解決できないと教えています。どんなに自分が良いことをしたとしても、どんなに自分が権力を持って、知識を持って、世の中の人々を助けたとしても、罪の影響の中で、その中でまた悪を行っていることを教えています。誰一人も自分の罪を自分の力で解決できる人はいないんです。そんな私たちがどうやって今、この場で集まって、礼拝を捧げ、神様の子供だと、神様の民だと言われているのでしょうか。神様が御手からその罪の問題を解決してくださいました。私たちの力や知識や経験や私たちの何かによって解決できたのではなく、すべてが神様の恵み、神様の力によって解決されたということです。父なる神様の御心に従順、従ったイエス・キリストによってすべてが許されたことであります。今私たちがこの世に集まったというのは、すべてが神様の恵みであります。三位一体の神様の恵み、愛、憐れみによって、あなた方は私の民ではない、私はあなたの神ではないと言われた私たちに、そのイエス・キリストによって、あなた方は永遠に私の民だ。私は永遠にあなた方の神だとおっしゃっていることです。この世に罪から死から救われた私たちにどんな恵みが与えられているのでしょうか。マタイの福音書1章23節を読んでみましょう。今日の本文、マタイの福音書1章23節2ページ、マタイの福音書1章23節を一緒に読んでみましょう。
見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。
聖霊様によって神様でおられるイエス・キリストがこの世に来られ生まれました。そしてその名はインマヌエルと呼ばれることです。その意味は何であるのでしょうか。神が私たちと共におられるということです。先ほど読んだ21節では、その子の名はイエスと付けられることでした。そのイエスという意味は、ご自分の民をその罪から救うということでした。23節では、インマヌエル、神が私たちと共におられるという意味で紹介されました。神様がご自分の民と、ご自分の子供たちと共におられることです。この共におられるという意味を大きく2つで考えてみたいと思います。1番目の意味は、私たちを清めて、聖なる道に 導いてくださるということです。イエス・キリストが私たちの罪のために代わりに死んで復活しました。そして私たちを罪から救ってくださいました。永遠に共におられます。永遠に共におられる神様が私たちと日々何をなさるのでしょうか。コロサイ人への手紙1章21節から22節を読んでみましょう。新約聖書コロサイ人への手紙1章21節から22節402ページにあります。新約聖書402ページにあるコロサイ人の手紙1章21節から22節を一緒に読んでみましょう。
あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。
以前私たちはどのようなものでしたか。神様から離れて悪い行いの中にあったものでした。しかし今はどうでしょうか。イエス・キリストの恵みによって神様と和解されて、今は聖なるもの、傷のないもの、責められるところがないものとして導かれていることです。私たちが神様の民、神様の子供になった後にも私たちの中には以前私たちがした悪の行い、心が次々起こります。罪の誘惑、欲望の誘惑が次々起こっています。その中で神様は何をなさるのでしょうか。永遠に共に歩みながら、それが神様に背く罪だと、それが神様の御言葉から離れることだと、聖なる神様の身元で汚い罪であることを教えながら、そのように戦うように導いてください。神様が私たちと共におられるというのは、聖なる神様が共におられるということであります。それで聖なる神様が共におられるから、続けて罪との戦いが起こります。神様を信じる人は必ずこの罪との戦いがあります。もし私たちの中で、いや私は神様を信じています、それで神様のためになって神様の子供になったと言いながら罪との戦いがなければ、これが本当の誠の信仰であるのか考えなければならないんです。なぜなら聖なる神様を信じて聖なる神様と共に歩む人は必ず罪の欲望と罪の誘惑と戦うようになります。2番目に神様が私たちと共におられる意味を考えてみたいと思います。それは神様が私たちを守ってくださり、導いてくださる意味であります。罪からイエス・キリストの恵みによって私たちは救われ、神様の愛と恵み、憐れみをいただいています。その愛と恵みが永遠に私たちに与えられています。神様はご自分の民をご存知でおられます。この知るということは単純に知識的な意味ではありません。その存在、その歩み、その方の苦しみ、悩み、すべてをご存知でおられることです。神様は今も私たちの痛み、心配、不安、すべてをご存知でおられます。今どんな弱さがあるのか、どんな戦いがあるのか、何のことで悩んでいるのか、神様はすべてをご存じでおられます。そしてその神様が一瞬も私たちから離れないということです。どんな人生の歩みの中でもです。私たちが失敗したときでも、私たちが転んだときでも、私たちが間違った時でも、神様は一瞬も私たちから離れない、そのような約束であります。 その恵みが今私たちに与えられました。永遠の恵みが与えられました。この恵みを与えられた私たちに今日の本文を通して従う姿を見せてくださいました。この従うというのは恵みを受けるための努力ではなく、すでにいただいた恵みの上に従う従順であります。神様の御心に従ったイエス・キリストの歩み、自分がどうなるのか予想されても、神様の恵みの上で従ったマリア、理性的には科学的には理解できなくても神様の御言葉をそのまま信じて受け入れたヨセフ、そのような姿を今私たちに見せてくださいます。私たちは何もしたことがないのに、何の資格条件を持っていないのに神様の民になりました。その恵みをいただきました。そして神様はこの恵みの上で一緒に歩むことを願っておられます。私は永遠にあなた方と共におられると約束しています。その恵みの上で私たちが日々従順従うことを願っておられます。神様の御元で聖なるもの、傷のないもの、責められるところがないものとして神様は今も導いてくださいます。なぜ私たちは毎年クリスマスを守っているのでしょうか。神様のためではなかった私たちがいただいた恵みを覚え感謝を捧げることです。何のことを感謝すればよいのでしょうか。今年は特にイエス・キリストが見せてくださった父なる神様に従ったその姿勢、姿を考えて感謝したら良いと思います。イエス・キリストの従順によって私たちはその大きな恵みをいただいて今神様の子供になりました。そのイエス・キリストの従順を今年は覚え感謝し、私たちもその恵みによって日々歩めるように祈ります。アメン。それでは祈ります。愛する天の父なる神様、イエス・キリストは父なる神様の御心に従いました。その従順の道がどんな苦しみ苦難があるのかもイエス・キリストはご存知でした。それでも従いこの世に来られました。そして十字架にかけられ死にまで従いました。そしてそのイエス・キリストの従順によって私たちはこの世に救われ今礼拝を捧げています。イエス・キリストが従順し、イエス・キリストが代わりに苦しみを受けて傷を受けて私たちは癒され神様の民として呼ばれました。神様、この恵みの意味が何であるのか、イエス・キリストの従順の意味が何であるのか、今年のクリスマスを通して深く私たちに示してください。毎年毎年同じクリスマスの意味ではなく、イエス・キリストの従順によって何が私たちに起こったのか、私たちがいただいた恵みがどんな恵みであるのか、今年深く示されるように、そしてその恵みの上で私たちも日々主に従って罪と戦って歩めるように導いてください。永遠に共におられる神様に感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。